通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。12月7日日曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。はい、日曜日ね、やってまいりました。もうあっという間に1週間経つよね。ね、12月始まってもう1週間よ。しかも早い早いってね、もう師走、本当に師走ダッシュって感じですよね。走るですからね、本当めっちゃ早いなというふうに思うんですけども、まあ日曜日ということでね、1週間の振り返りとコメント返しの回がねやってまいりましたので、早速お話ししていきたいと思います。お付き合いくださいということでね、まず今週1週間の振り返りなんですけども、まあ放送自体はね、2放送しかね、していませんので、僕のね、1週間に関しての、まあトピックというかね、ここだなっていうところについて少しお話ししていきたいと思います。付き合ってください。ね、今週はね、自分の M 系に気づいた。SM ね、ド S ド M の M ね、M 系に気づいたのよ。いや、これなんでかっていうと、僕ね、ポッドキャストラボ福岡っていうね、こう福岡の RKB ラジオさんと古典ラジオの樋口さんがね、共同で開催してくれている、なんて言いますか、音声配信の、まあ、研究機関と言いますかね、サポート機関みたいなところにね、所属をしていますね、いるんですけども、まあ、このね、音声配信に関するいろんなサポートをね、このポッドキャストラボ福岡っていうのはね、してくれるんですよね。うん、その中で、まあ、先週はラジオに出させてもらったりとかさ、で今週、まあね、実は勉強会があったんですよ、ね、どんな勉強会かというと、勉強会のゲストは Spotify さん、ね、あの Spotify ですよ、 Spotify の社員さんと、そして株式会社雑談さんっていうところですね。まあ、この株式会社雑談さんに関してはちょっと後で説明していくんですけども、このね、お二方、このお二方がゲストの勉強会だったんです。音声配信に関するね。で、まあ、Spotify は言わずもがな、Spotify ですよ。ね、もう使われている方、アプリ取られている方ね、毎日のように聞かれている方、いっぱいいるでしょう。ね、みんなどうかな、音楽聞くのはどこかな、 YouTube、Spotify、Apple Podcast、ね、いろんなのがあると思いますけども、Spotify は間違いなくね、一強に入ってると思います。ね、そんな中、その Spotify の社員さんから語られる、Spotify の世界規模での市場の盛り上がりがね、これちゃんとデータ化されてて、そのデータを見せていただいて、知ることができて、めちゃくちゃビビった。もうね、とんでもないことになってるよね、音声配信っていうのは。うん、いや、ちょっとね、乗っかっていきたいなというふうに思いますけども、はい、まあ、とても勉強になりましたということです。ちょっとどこまで話していいのかね、これ分かんなくって、基本多分やったよっていうことは OK なんだけど、資料とかの内容に触れるのはペケなはずなんで、これはね、お話できませんというところでございます。で、株式会社雑談さんね、もう一社のゲストの方ですけども、ここはね、代表の渋谷さんって方がね、ポッドキャスターね、音声配信者でもあって、この人はね、墓場のラジオってやつでね、もうめちゃくちゃブレイクしたらしいんだけど、まあお恥ずかしながら、音声配信とかこのポッドキャスト、ほぼほぼ初心者ね、僕はもうそこら辺全然詳しくなくて、この墓場のラジオ自体は何話かね、聞いたことあるし、確かに面白かったけど、いやでもね、さらにこの渋谷さんという方がされている活動がエグすぎて、まあ、その話を聞いたんですけどね、もう何がエグいっていうのかというと、音声配信にかける情熱、ちょっとね、話は脱線しますけど、ポッドキャストって語源知ってます？これね、僕実は初めて知ったんですけど、 iPod プラスブロードキャストらしいですよ、ね、iPod を知らない世代がもういるんじゃないかと思うんですけどね、画期的でしたよね、本当ね、 MD ウォークマンでしたから、その手前まで僕使ってたのは、はい、ね、その iPod プラスブロードキャストで、あ、ポッドキャストらしいんですけど、このね、ポッドキャスト自体がどうやらね、今年で20周年らしいんです。で、この渋谷さんという方、20年前からポッドキャストやってたんだと すごいよね。もうそれ自体すごい。でね、何がすごいのかって思ったのかというと、めっちゃおしゃれでかっこいい人なんです。ね。あの、年がね、ほぼ僕と変わんないわけ。僕、まあ40入ったばっかりなんですけど、ほんとね、ちょっとだけ年上なんですよ。はい。めちゃくちゃ若い時からこの音声配信ポッドキャストの魅力に気づいてずっと続けてきているっていうことだけでもすごいなっていうふうに思ったんですけども、もうね、どうしたらより面白く話せるか、どうしたらより多くの人に届くのか、そんなことを考え続けた結果ね、もうね、自分自身の配信だけではなくて日本の音声配信を盛り上げる場所を作ったりとか、なんかね、東京にバー雑談っていうのがあるらしくって、そこはね、バーでもあるけどポッドキャストスタジオでもあるみたいな感じのね、場所らしいんですけどね、東京行った時は行ってみたいなというふうに思いますけどね。あと、そのイベントをね、仕掛けたりね、そのポッドキャスト関連のね、物販であったりとかね、自分の音楽ポッドキャストをね、広める場所であったりっていうのは、あそこ行って一堂に集めるようなね、集めて見てもらうようなイベントを仕掛けたりとかされてるみたいで、もうね、出てくる異常なまでのね、行動量でね、そのお話が終わった後に質問コーナーがあって、その質問コーナーね、ちょっと誰だったか忘れたけど、そのゼミのね、ポッドキャストラボメンバーの一人がこうモチベーションが下がった時の上げ方みたいのが、みたいなね、質問があったんですよ。その音声配信していく中で、長くね、20年も続けてる中でいろんなことがあったでしょうとね、音声配信だけじゃなくプライベートでもいろんなことがあると思うんですけども、そんな中でこうモチベーションが下がった時にどういう風に上げて配信続けてますか、みたいなね、まあ質問だったと思うんですけど、ちょっとね、もうボリュームがすごすぎてほとんどうろ覚えなんですけど、まあ、そういう質問があった時に速攻でね、渋谷さん、モチベーション下がったことありません、ポッドキャスト楽しすぎるってね、言い切った、かっこよってね、いやー、僕はね、出会えてないなって思ったんですよ。何に出会えてないかっていうと、そんなね、もうフルベッドできる何かですよ。全部かけることのできるね、何か。いや、でもさ、これきっと僕以外にも世に暮らすほとんどの人は僕側じゃないですかね。フルベッドできる何かに出会える人生ってね、あ、そしてそれで生きていける人生って、まあね、生きていけずにフルベッドっていうパターンもあるから、それじゃあね、ちょっと良くないかなっていうふうに思うんで、フルベッドし、かつそれがね、それなりの、ね、時代にフィットして生きていけるようなものっていうのはどれくらいの確率でね、あるんだろうねっていうふうにね、思いましたよね。でね、話は戻るんですけど、まあ元々のこの話は僕が僕の M っ気に気づいた話ね。うん。でね、僕ね、いつもそんなところに行くなーってね、自分でね、自分のこと思ったのよ。今回この勉強会を通じて。で、このそんなところっていうのは、居心地の悪いところ。ね、こう勘違いしないでほしいんだけど、これね、悪い意味で言ってるんじゃないの、居心地の悪いところっていうのは。居心地の悪いっていうのは、つまりね、自分よりすごい人、いわゆる格上みたいな人がたくさんいる場所ってこと。もうなんかさ、新しい何かを始めるときとか、チャレンジするときとかね、新しい扉を開くとさ、誰だって初めは、まあ、素人、初心者なわけで、もちろん才能とか適性があれば初めからそこそこすごかったりするのかもしれないけど、まあ、僕に関しては残念ながらそんなことほとんどなくて、なんで大体こう何かに興味を持つ、やろうと決める、で一歩足を踏み入れる、でせっかくなら、多分ここ僕ちょっと変わってるとこだと思うんですけど、せっかくならその筋の強者に教えを請いに行くとか、その筋の強者に絡みに行くとか、でそういうことをするんです。でそうするととんでもなく居心地悪い。もうこれのね、繰り返し。でもね、僕はね、これが好きみたいだし、合ってるんだと思うの。もちろんね、もうめちゃくちゃたくさん恥ずかしい思いをね、するんですよ。今までもしてきたの。でも例えるなら、こう RPG、ドラクエとかでさ、レベル1の状態で仲間探しにルイーダの酒場に行ったら、そのルイーダの酒場でこう、僕と一緒にパーティー組みませんかみたいな感じで声かけようとしたら、その酒場にいる戦士とか武道家とか魔法使いとかみんなレベル40ぐらい、 これね、ドラクエやってる人分かると思いますけど、レベル40って大体ラスボス倒せるレベルなんですよ。ね、もうラストダンジョン級のレベルの人たちのね、集まりみたいな酒場でしたみたいな感じ。そうなるとさ、レベル1スライムにギリ勝てるかどうかみたいなところの僕ね、そして行ってみるとラスボス手前の人たちみたいな人ね、メンバー、なんでお前と組まなあかんねんってね思うを通り越して、もうね、認識されるかどうかのギリギリラインですよ。ほんと空気か人か残像かみたいなもうね、そんな感じだと思うんですよね。でもね、そこで食いついていくの、自分のできる最大出力まではいろいろあってね、出せないことも多いですよ。言うて、はい、もう社会人ですし、妻も子もいますし、一家の大黒柱として働いておりますので、はい、捨てれないものもたくさんありますね。なので、まあ、全て全てそこにフルベッド最大出力というところまではいけてないかもしれないけど、まあ、少なくとも今の自分よりは足がつりそうなくらいには背伸びしてるそこで、その場所場所でね、それを繰り返していくうちに、だんだんと居心地の悪い場所が居心地のいい場所にね、変わっていくんだよね。もうね、これがたまらんくて、でもね、それを思った時に、これって割と M 系強くないとできなくないって思ってさ、で、あ、俺って M なんやってね、思ったんですよ。どうですか、この放送を聞きの皆さんはどんな感じですかね。この話ってわかるっていう人いるかな。いてくれたら嬉しいし、全然いなくってもそうだよねって思うんですけど、よかったらね、感想ね、コメントとかデータ DM でもらえたら嬉しいなっていうふうに思いますので、皆さんのご意見ご感想をお聞かせください。はい、ということでね、コメント返しの方に入っていこうと思います。めちゃくちゃ喋ったな。いやー、本当にね、濃い一週間だったなというふうに思いながら、今週いただいたね、まあ、二つの放送なんですけど、ありがたいことにコメントいただきまして、コメント返しもさせていただきます。まずですね、ナンバー574、一週間の振り返りとコメント返し。この放送にはね、もみじさんとゆかりんりんさんからコメントいただいております。もみじさん、コメント返しありがとうございます。本当にあと一月になってしまいましたね。かっこ早い。民放ラジオ放送ご出演おめでとうございます。やはりマイクがいいと全然違うんですね。後でゆっくり拝聴しますと、少しね、間を空けてもう一つコメントを続けてくれてます。 Spotify で聞いてきました。お二人のテンポ良いトーク楽しかったです。お二人は互いの共通点があったんですね。方言で聞けるかなと期待してましたが、標準語か、笑い次回もぜひ出演できるといいですね、ということでね、もみじさんありがとうございます。いや、ほんと早いですね。一月、あと一月ですよ。2025年もね、お付き合いも長くなってきておりますが、もみじさん、今後ともどうぞよろしくお願いしますね。ラジオ出演ありがとうございます。しかもね、聞いてくださって、どうでした、マイク全然良くなかったですか。なんか俺声良くねって思いましたもん、自分で。まあでもそれぐらい機材って大事だなっていう風に思ったりしましたね。ね、本当に機材揃えたいなっていう風に思いました。ね、そしてそのね、聞いてくださった感想、Spotify でね、聞いてくださってありがとうございます。ラジオバージョンはね、ちょっと途中で切られてたので、Spotify のフルバージョンがね、やっぱりおすすめだなという風に思うんですけども、テンポ良いトークって言っていただいて、僕も嬉しいな。いやでもね、樋口さんが本当に上手なんですよ、あれはね。そうそう、二人はね、共通点があります。僕とね、パーソナリティの、まあ、古典ラジオのね、樋口さんなんですけども、まあ、ダウン症のね、息子をね、実は持っている親ということでね、本当に生涯ダウン症児パパ友とね、僕は勝手に思ってるんですけどね。そして、何、方言で聞けるかな、方言じゃなかったですか、標準語かというと、そうではないですよ。いや、福岡に住んでる人ってめちゃくちゃ強い方言、まあ、方言の人もいます、すごい強い方言の人もいますけど、なんとなく標準語よりだけど節々にね入る方言絶対ありますから、ちょっとこの前の放送もね、僕ももう一回聞き返してみようかな。いや、割と 割とですよ、多分あまり意識せず標準語を使おうと思って喋ってるわけでは、まあ、樋口さんわかんないけど、僕少なくとも僕はそんなことないです。はい、次回もね出演できるといいなというふうに思っております。本当に僕もそう思っておりますし、またね実はここに関しても新たなチャレンジね、まだ何も決まってないですけども始めております。またねいい報告ができればいいなというふうに思いますし、良くない報告だったとしてもね、この音声配信で報告したいなというふうに思います。もみじさんどうもありがとうございました。続きましてゆかりんりんさん、コメント返しありがとうございました。毎日メモを残すことを欠かしてないタダさん、さすが民放ラジオデビューおめでとうございます。ラジコだけでなく Spotify で聞いてきました。 Spotify に1コメ残しておきました。一言だけですけどね、樋口さんとのお話を聞いていてとても気持ちが明るくなれました。めちゃくちゃ盛り上がっていたんだろうな。収録している時のタダさんの姿を想像しちゃった、ということでね、ゆかりん兄さんどうもありがとうございます。いや、毎日メモを残すことね、そうそう、まあ、書かしてないことはないんです。思いついた時に書く、結果毎日何かしら書いてるって感じで、なんでもういつもね iPhone ポケットに入れてるんで、何かあったらプッと出してメモ機能にプッププッと一言二言ね書くんですけど、たまにですよ、見返して何書いてるか分かんないことあります。たまにじゃねえな、結構多いですよ。はい。まあでもね、さすがということでありがとうございます、民放ラジオデビューもありがとうございます。本当にね嬉しかったな、楽しかったな。 Spotify の1個目ね、実はね探したんですけど僕見つけきれなくて、ちょっともう一回探してみますね。いや、なんかあんまりね使い慣れてないんですよ僕も Spotify。 はい。これからねしっかり使っていきたいし、お世話になりたいなというふうに思ってますけどね。樋口さんとのお話を聞いていて気持ちが明るくなれたっていう感想、すごく嬉しいですね。盛り上がったと思う。僕は盛り上がったというより舞い上がったです。収録している時は舞い上がってましたね。次もしね放送を、まあ、収録できる機会があったら、収録現場をね、また撮影をね、まあ、妻もだいたい一緒にね、あのドライブがてらついてきてくれると思うので、行って写真撮影してもらったらいいかななんて思ってます。それをねアップできたら楽しいなというふうに思ったりしてますので、次はね収録現場撮りたいなというふうに思います。ゆかりんりんさんどうもありがとうございました。続きましてナンバー575、セキララすぎる自己分析の末の自己紹介、自分こんなやつです。この放送にもねゆかりんりんさんからコメントいただいてます。ありがとうございます。2年に一度の運動会、まるで世界陸上ではないですか。でも3回しかないというのはちょっと寂しい。毎年開催してほしいですよね。息子くん楽しんで参加できてきっと良い思い出になるでしょうね。改めての自己紹介ありがとうございます。よりタダさんのことを知ることができてよかった、ということで、ゆかりりんさんどうもありがとうございます。そう、まあね、冒頭ね雑談の方、息子のね運動会のことに触れていただいて嬉しいんですけども、そうなんですよ、2年に1度です。うちの息子が通ってる特別支援学校は2年に1回の運動会ね、残りの2年に1回は生活発表会、学習発表会みたいな劇とかねやるやつですよね。昔のね時代、先生に感謝かなっていうふうに思います。でもやっぱり運動会毎年してほしいってね思いますよね。思う、僕は思います。ね、そう、でもね楽しんで彼が参加できていたのは良かったし、やっぱり運動会をねする中でまたねルールを守ったりとかね、共同作業したりとかね、リレーであったり、まあ、2人1組のね競争であったりとか、そういうことをする中での成長っていうのがね見れたっていうのがすごい良かったなというふうに、親としてもね良い思い出になりましたね。そして改めての自己紹介ありがとうございます。なんかね知ることができて良かったと言われてね嬉しかった。正直離れる人もいるかもねってね思いながら、まあ、ぶっちゃけで話してます。はい、まあすごいね、めちゃくちゃ極悪な自分ですとかさ、実は犯罪を犯し続けておりましてみたいな話ではないので、そんなねなんかこうわけではないですけども、それでもねやっぱりなんて言いますか、固定された、まあ、この僕のイメージね、なんか時々言われるんですよ。めちゃくちゃ優しくって、なんかね、どんなことにも起こらなくって、みたいな感じのね、イメージです、みたいなこと言われますけども、まあ、この放送ね、しっかり聞いてくださってる方だったらわかるかもしれませんけど、まあまあ何かに怒ってますし、まあまあ適当な人間なんですけど、よりね、適当であるというところもね、お伝えしてしまったのでどうかなと思ってましたけども、まあ、ありがたいコメントです。本当にね、嬉しいなと思いながら、これからもね、頑張っていきたいと思います。ゆかりんりんさん、どうもありがとうございました。 はい、ということでですね、今週の1週間の振り返りとコメント返しがね、これで以上となります。いや、長く話しましたね。日曜日は楽しいな。本当に収録できる時間が確保できるのも楽しいしね、もっともっとね、こうやって音声配信にね、力が入れれる毎日になれればなというふうに思いますし、そうしていきたいと本当に思っております。またね、ごめんなさい、ちょっとね、発表します、新しいね、発表しますみたいなことをね、前回の放送で言ってたんですけども、次の次ぐらいでね、ちょっとね、今ごめんなさい、ちょっと準備中、綺麗にしてね、お話ししたいと思いますので、お楽しみに。ということで、本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、 DM などでよろしくお願いします。また感想はコメント、もしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私、社会福祉士のただは、さまざまな媒体、さまざまな切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、 TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、 X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。